に集まって礼拝できることを感謝しています。全国的にはまた、ウイルスの感染が広まっていますけれども、首都圏や、私たちのグループは関西の教会は少ないんですけれども、大勢人のいる地域ではまた、4月の頃のような状態ですね。なかなか集まって礼拝できないというところが、また増えてきていると聞いています。私もそういった大したことはできていませんが、対策の話し合いの一員になっていますので、今日また新しいものが皆さんのボックスにも入っていると思いますので、ぜひお読みください。そこで強調されているのは、もう絶対感染者を出さないという意識ではもういけないということですね。仮に出たとしても、それに対して、本当に正しく対応していくということ、社会的にもそうですし、教会の中でも正しく対応していくということが、特にそれがいろいろな排除や偏見を生んではいけない。私たちはそのことを本当に心に留めながら、しかし、まだ幸い香川では本当に感染は少ない状態にありますので、私たちはそういったことが出ないことを祈りつつ、共に集まって礼拝を捧げていきたいと思います。一言お祈りさせていただきます。天の地なる神様、今朝もこのように私たちが共に集まって礼拝できることを感謝いたします。本当にこのことが当たり前のことではなく、神様の憐れみと恵みであることを今この時私たちは教えられています。この場に集まれなかった方々も、LINE で礼拝を参加している方も、あるいはそういったこともできないで家で療養おられる方も、どうぞ私たちの心を一つにしてくださって、あなたを礼拝させてください。また私たちの礼拝をどうかお受けください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今朝もルカの福音書からメッセージをさせていただきますが、先週は8章の22節から25節から嵐の中での信仰ということで語らせていただきました。福音書の大きなテーマの一つが、イエス様は誰なのかということです。今信じている私たちにとっては、先ほどのジャンカー先生の祈りにもありましたように、三位一体の神様、神の御子、主イエスキリストであるということはもう明らかですけれども、当時の人々にとってはナザレ出身のイエスという一人の人物でした。この人が何者なのかということが人々の大きな関心事だったわけです。イエス様ご自身も最初はあえてご自分が何者かということを明らかにされないまま、ガリラヤで数々の力ある奇跡、御言葉の宣教を続けてこられました。ルカの福音書では8章から特にこのイエス様は誰なのかということが大きなテーマになってきます。風や波という自然現象を支配されるお姿を目の当たりにした弟子たちは、先週お話ししましたが、お命じになると風や水までが従うとは、一体この方はどういう方なのだろうかとお互いに驚き言い合うわけです。自然現象を支配されるお方、そのような力を持っているお方は天地の創造主である真の神様以外にいないわけです。イエス様はこの奇跡を通してご自分が真の神であるということを示しておられました。でその後、悪霊を追い出すという奇跡、病を癒すということ、そして死んだ少女をよみがえらせる、こういったことを通してイエス様はご自分がこの世界のあらゆることについて力と権威を持っておられるということを明らかにされます。火曜日礼拝では、初めてジャンカー先生が語ってくださいましたが、そこで私たちの立つところはもう福音そのものだということを語ってくださいました。イエス様は何者かというと、何かちょっと何だろうと思うかもしれませんが、結局イエス様は誰かということを知るということは福音そのものであると思います。 イエス様が神の御子、救い主であると知って信じること、それでイエス様が救い主であるということはまさに良い知らせ、福音です。言い換えれば、人々がイエス様は誰かということは、人々が福音を知って理解するにはどうしたらいいのか、そう言えるかもしれません。さて、こういったイエス様の行動や言葉が広まり、そしてガリラヤを治めていた領主ヘロデも気になっていたということが9章の7節のところに書いています。まあ、バプテスマのヨハネを捕らえて殺してしまったヘロデ自身がこんなことを言っています。ヨハネは私が首をはねた、このような噂のある人は一体誰なのだろうかとヘロデ自身が言っています。このようにナザレ出身のイエスという人は何者なのか、このことが人々の間で大きな問題となっていきます。さて、この後ルカの福音書を順番に読んでいきますと、イエス様が集まってきた群衆に食べ物を与えるという奇跡、まあ、いわゆる5000人の給食といわれる奇跡が記されています。この奇跡は4つの福音書すべてに記録されています。まあ、イエス様の十字架とよみがえりを除いては4つの福音書に全部書いているというのはおそらくこの奇跡だけだと思いますけれども、それぐらい重要な意味を持っている、そしてさまざまな意味があるということが分かりますが、まあ、これについてはまた別の機会にお話しできればと思います。まあ、男だけで5000人と書いていますので、まあ、多くの人は全体では2万人はいたのではないかと想像しています。ここでイエス様は5つのパンと2匹の魚によってこの大勢の人々を養い、しかも満腹させるという力ある御業を行われました。まあ、聖書からいつも教えられることは、イエス様、神様がされることって本当中途半端はないなといつも教えられます。もうちびっとだけみんなが食べて、ああまだ欲しいな、まあ、それだけでもですね、何万人もの人々に食べ物が行き渡るだけでもすごい奇跡なんですけれども、でも神様がされることはそんな中途半端なことではありません。もう全員がもういっぱい満腹食べてまだ余っていたという、そんなことが書かれています。本当に私たちも少し話はずれますが、いつも思っていることは、神様の祝福を求めることにおいてはもう貪欲でいい、神様は決して中途半端な祝福はされない、神様が与えてくださることはいつも必要を満たし、そしてさらに満ち溢れるものだということを私たちは本当に一人一人の信仰生活の中でも体験していくことではないでしょうか。さて、この奇跡を通してもやはり神様はご自分が何者であるかということを示しておられます。つまり、かつてイスラエルの民を荒野で40年もの間マナによって養われた誠の神主、誠の神様がされた奇跡がここで、まあ、言ってみれば再現されたわけです。そのことを通してもイエス様はご自分が何者であるかを明らかにしておられます。そういうわけで今日の聖書の箇所に入っていきたいと思いますけれども、さて、イエスが一人で祈っておられたとき、弟子たちも一緒にいたと書いています。まあ、なぜかルカの福音書ではこの場所がどこであったかということは明らかにしていません。しかし、マタイ・マルコの福音書によると、この場所はピリポ・カイサリアの地方だったということがわかります。ピリポ・カイサリアというところはガリラヤよりもさらに北に位置する地方です。まあ、カイサリアというのはカイザル、つまりローマ皇帝にちなんで付けられた名前です。帝国のあちらこちらにカイサリアという名前の町や地方がありましたが、まあ、この町もその一つで、領主ピリポによって建てられたのでピリポ・カイサリアと呼ばれたそうです。この地はヨルダン川の水源に近いところで、水が豊かな風光明媚な土地だったということですが、一方でもうほぼイスラエルの領域から離れていて、古代ギリシャの神々が祀られ神殿になるような場所だったとも言われます。 このようなガリラヤから遠く離れたこの土地で、この地でイエス様は弟子たちと一緒に過ごし祈っておられたということです。何を祈っておられたんでしょうか。もちろんイエス様はいろんなことを祈っておられたと思いますが、このあと弟子たちにイエス様は信仰の告白を求めるわけですが、弟子たちが信仰を告白できるようにと祈っておられたのかもしれません。イエス様はこのガリラヤから離れた地域で誰にも邪魔されずに弟子たちと大切な時間を取りたかった。そしてこの時を選んで弟子たちに大切な質問をされました。まずイエス様は弟子たちにこのようにお尋ねになりました。群衆は私のことを誰だと言っていますか。2,3 回前のお話でもルカの福音書では特にこの群衆という、人たちといいますかグループが、特別な意味を持っているとお話ししましたけれども、ほんの少し前にあのイエス様の不思議な奇跡によって食べて満腹した人たち、彼らこそまさに群衆であったわけです。この群衆は私のことを誰だと言っていますか。この時集まった人たちの反応がヨハネの福音書の6章14節には書かれているんですが、そこでは人々はこの方こそ世に来られるはずの預言者だ、この方こそ世に来られるはずの預言者だ、そんなことを言っています。そしてこの後人々はイエス様を王様にしようとして連れて行こうとしたんですけれども、イエス様はそれを拒絶され退かれたとヨハネの6章15節に書かれています。ここから人々のイエス様への期待がどういうものだったのかということが分かるわけですね。イエス様を宗教的な政治的な指導者として祭り上げようと人々はしていたわけです。あるいはこのお方についていけば食べ物に困ることはないだろう、そんなことを考えていた人たちもいたかもしれません。さて弟子たちは答えました。バプテスマのヨハネだと言っています。エリアだという人たち、昔の預言者の一人が生き返ったのだという人たちもいます。バプテスマのヨハネはちょっとお話ししたようにほんの少し前ですがヘロデ王によって殺されてしまっていました。バプテスマのヨハネは人々の絶大な支持を集めていました。そのヨハネが生き返ったのではないかと人々は考えていた。あるいはエリアという預言者は、言ってみれば旧約聖書を代表する働きをした預言者です。それだけでなく旧約聖書のマラキ書、旧約聖書の最後にはやがてエリアのような預言者が神様から使わされるという約束がありました。そのことを人々は言っていたのかもしれません。しかし実はこのエリアの再来こそバプテスマの預言者であったと、私は理解しますが、そして彼ももう殺されてしまったわけです。で昔の預言者の一人、これはエレミアのことだという人もいます。エレミアという預言者もエルサレムの都が滅ぼされた時に人々に神様の御言葉を語って預言者ですが、イスラエルが危機的な状況に陥った時、彼のような預言者がまた神様から使わされると人々は期待していました。これが当時の一般的なユダヤの人々の理解だったわけです。人々が、群衆がですね、イエス様のことを危機的な状況に現れる預言者の一人だと考えても不思議ではないと言えます。しかし今日お話ししているように、群衆が人々が目にしていたのは預言者以上のお方だったはずです。イエス様が行われた力ある御業、偉大な奇跡、権威ある御言葉を彼らは見聞きしていましたが、しかし彼らはイエス様のことが預言者以上のお方であるということが分からなかったということです。もちろん、はっきりは言いませんが、メシアですね、ダビデの子として現れる救世主メシア、そのような期待も持ってはいましたけれども、結局群衆はイエス様のことを 偉大な預言者以上のものとは考えなかったということです。それが彼らの信仰、理解の限界だったと言えます。まあ、私たちもですね、神様が霊の目を開いてくださらなければイエス様は歴史上の偉大な人物でしかないわけですね。歴史の教科書にはナザレのイエスと、キリストと書いてるのもありますけれども、キリストと呼ばれたイエスとしか書いていません。歴史上イエス様がいたということはもうほとんどの人が、それさえ否定するという人はほとんどいないんですけれども、しかしこの方が神の御子キリストであると、そのことは本当に聖霊が私たちの目を開いてくださらなければわからないことなんだと。この群衆のイエス様に対する見方はそのことを教えているように思います。さて2番目の点ですが、あなた方は私を誰だと言いますか。もちろんイエス様は群衆がご自分をどう思っているか、どう評価しているかを知りたくて、イエス様は弟子たちに群衆は私のことを誰だと言っていますかと尋ねたわけではないわけです。もう聞くまでもなくイエス様は全部のことをご存知です。イエス様は群衆がご自分のことを全然理解していないことを分かった上で、あえて弟子たちに言われます。あなた方は私を誰だと言いますか。これは3つの福音書に共通していますが、あなた方はということが非常に強調されています。他の人たちはさておき、あなた方は何と考えるのか、私を誰だというのか。これはイエス様が弟子たちに信仰を求める、信仰の告白を促すイエス様の質問だと思います。イエス様を誰だと思うのか考えるのか、それに対する答えは他の人から与えられるものではないわけです。大勢の人が言ってるから、あなたは神の御子ですというのでもありません。神様は私たちが信仰に導かれるように一人一人に真理を掲示されます。明らかにされます。マタイの福音書には、このことを明らかにしたのは血肉ではなく天におられる私の父ですとはっきり書いています。信仰の告白は私たち一人一人の神様に対する応答です。いつも言っていますが、私も教会で育って素直に教会学校も出ていた人間ですので、じゃあいつ本当に私はイエス様を信じますと言ったのかなというのはちょっとあんまりはっきりしないんですね。洗礼を受けたのは高校生になってからですけれども、じゃあその時まで信じてなかったかというと、そういうわけではありません。そういう私のようなものもいますし、ある人は本当にある時はっきり分かって、イエス様あなたは神の御子キリストですと信仰を告白することができた人もいると思います。イエス様はこの時弟子たちに信仰の告白をするチャンスを与えてくださったのだと思います。あえて人々は何と言っていますかと聞いた上で、弟子たちに、ではあなた方は私を誰だと言うのですかと信仰の告白を求めになりました。私たちも周りの人がどう言ってるか、家族がどう言ってるか、それではそういうことではなく、私がイエス様を信じるのか、その信仰告白が大切です。するとペテロが答えました。しばしばペテロはですね、弟子たちを代表して答える、スポークスマンと言いますかね、代表して答える役割を、自他ともに認めていたということですけれども、ここで彼は神のキリストですとはっきり答えました。このペトロの答えについても、マタイ、マルコ、ルカでちょっと違いがあるので興味深いんですが、マタイの16章16節では、あなたは生ける神の子キリストです、あなたは生ける神の子キリストですとなっています。マルコの8章29節では、あなたはキリストですとなっています。 まあ、マタイで言ってるですね、あなたは生ける神の子キリストですっていう答えはもう100点満点といいますか、もう十分な信仰の告白なんですけれども、まあ、やはりマタイの福音書ではこの後ですね、イエス様は私はこの岩の上に私の教会を建てますと宣言されています。まあ、いろんな解釈がありますが、この岩の上とはペテロが信仰を告白したそのことだと理解されますから、やはりここではより整えられた信仰告白の言葉として、あなたは生ける神の子キリストですと、まあ、そんなふうに記録しているんだと思いますけれども、それに対してマルコ・ルカはあなたはキリストです、メシアですと、まあ、非常にシンプルな告白になっています。しかしそれは決して、なんて言いますか、中途半端だったというのではなく、まさにこの告白はイエス様は誰なのかという質問に対する最もシンプルで端的でしかし十分な告白だったと思います。イエス様はキリスト、メシアなのだ。この答えの持つ意味の重大さをペテロと弟子たちはまだ十分には理解していなかったということが、まあ、この後後々明らかになっていくんですけれども、そうだとしてもペテロの信仰告白は、イエス様のこの公の生涯がいよいよ完成に向かって動き出すことの一つの印になったわけです。まあ、これまでイエス様と弟子たちは少なくとも2年以上は一緒に生活してきたと思われます。イエス様と2年以上生活して弟子たちはどんな体験をしていたんだろう。本当にもうそれは誰も経験できないことなので、本当に彼らに与えられた特権ですから、私たちはいろいろと想像するしかないわけですけれども、2年以上のガリラヤでの生活、日々を通してイエス様のご人格に触れ、教えを聞き、働きを見てきたはずです。そうやって弟子たちはイエス様に対する理解を深めていったのだと思いますけれども、このイエス様の質問は言ってみれば、これまでガリラヤで共にしてきた弟子たちに対する、まあ、卒業試験のようなものだったのかなと思います。このあとイエス様に残された時間はおそらく半年ぐらいです。まあ、福音書の分量で言えばですね、まだ半分なんですけれども、時間をたどっていくとイエス様に残っている時間はもうあと半年ぐらいしかありません。ガリラヤでの伝道に区切りをつけて、イエス様はこのあと十字架への道をまっすぐに進んでいかれるわけですけれども、その上でやはり弟子たちの信仰の告白をイエス様はここで願っておられた、求めておられた。まあ、逆の言い方をすれば、ここでイエス様に対する信仰を告白できないようでは、もうこのあと弟子たちはイエス様についていくことはできないだろう。それぐらいこの後の半年は非常に密度の濃い、そしてもうさまざまな危険や苦難、多くのことがいっぱいの時間だったわけですね。そのためにもイエス様は避けて通れない問題、今この時弟子たちに信仰の告白をお求めになったということではないかと思います。さて最後の点に入っていきたいと思いますが、ちょっと今読みませんでしたが、21節以降のところをちょっとお話ししたいと思います。イエス様はこのペテロの信仰告白の後、このことを誰にも話さないようにと命じられた後、ご自分が多くの苦しみを受け、長老たち、祭司長たち、つまりユダヤ人の指導者たちに捨てられ、殺され、3日目によみがえらなければならないと語られました。その上でイエス様はご自分に従う者の、まあ、心構えをお語りになるわけです。それが46節、ごめんなさい、23節の言葉です。誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て、日々自分の十字架を追って私に従ってきなさい。これまでイエス様は群衆や多くの人々がご自分のところに来るのを拒まれず、人々の願いや必要に応えるように多くの不思議なことを行われ、 御言葉を語ってこられました。それによって人々がイエス様が誰であるかを知り、信仰を告白することをイエス様は期待しておられたと思いますが、しかし時が来たことを知ったイエス様は、今度はですね、まるでご自分に従うことを拒むかのように、突き放すかのように、このように誰でも私についてきたいと思うなら、自分の自分の十字架を追って私に従ってきなさいと言われるわけです。まあ、それは少し前にイエス様が離されたあの4つの種、4つの土地の例えのようにですね、人々の心や思いを探り試すかのようなイエス様のお言葉ではなかったかと思います。あの5000人の給食を経験した人たちの多くは、イエス様の御心、思いを正しくは理解しないで、イエス様に対してこの世の支配者、王たちにするような期待をしました。この方なら私たちをいつも満腹にしてくれるだろう。この方に王になっていただければ、私たちは安泰だ。さらに強くなるに違いない。そんなことを考えていた人たちに対してイエス様は言われたこと、それは目先の利益や徳を求める人たちの思いとは全く正反対のことでした。そしてイエス様は王になるどころか、ユダヤ人の指導者たちから苦しめられ殺されてしまうと言われるんですね。まあ、3日目によみがえるとイエス様ははっきり言われましたけれども、この3日目によみがえるというイエス様の言葉の意味は、おそらくこの時の弟子たちにとってはほとんど理解できないものだったと思います。ですから弟子たちの心にはイエス様が苦しめられ殺されるという言葉だけが強烈に残ったんではないかなと思います。まあ、私たちもですね、神様の言葉を読んだりメッセージを聞いても、その時は分からないで、まあ、何かやはり自分にとって、関係があると言いますか、何かが心に残っていくものだと思いますが、イエス様ははっきり私は3日目によみがえるという希望のメッセージも語っておられたんですが、おそらく弟子たちの心に残ったのはイエス様が苦しめられ殺されるというそのことだったと思うんですね。そしてイエス様は、誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て日々自分の十字架を追って従ってきなさいと言われたその言葉もそうだと思います。まあ、ペテロ、ヤコブ、ヨハネ、弟子たちは皆すべて置いてイエス様に従ってきたはずなんですね。でもここでイエス様は自分の十字架を追ってと言われます。イエス様はご自分が苦しみを受けるとは言われましたが、十字架にかかるとははっきりとはおっしゃっていません。突然イエス様が語られた受難の予告に弟子たちは戸惑い理解できないでいましたが、そんな弟子たちの心に自分の十字架を追いなさいというイエス様の言葉が残ったのではないかと想像します。というのは当時の人々にとって十字架というのは恐ろしい忌まわしい死刑の道具方法だったわけです。まあ、ローマ帝国に逆らった人たちが味わう見せしめ、悲惨な最後です。当時の人々は十字架という言葉を口に出すこともしなかったと言われます。自分の十字架を追ってついてきなさいとは一体どういうことなんだろうか。まさか私たちに死ねとイエス様は言っているのか。戸惑う弟子たちでしたが、その意味をイエス様に聞くことも恐れていました。まあ、来週お話しますが、9章45節では彼らには分からないように彼らから隠されていたのであったと書かれています。イエス様の十字架の苦難の意味を弟子たちはまだ理解できていませんでした。弟子たちはイエス様がキリストであると告白しました。それは素晴らしいことでしたが、何からの救いなのか、どのようにしてイエス様は私たちを救ってくださるのか、そのことをまだ弟子たちは十分に理解していませんでした。それでもイエス様はこの後十字架へと向かっていかれます。 そしてはっきりとご自分の苦難を語りつつ、弟子たちに自分を捨て自分の十字架を追って従うようにと語りで行かれたわけです。さて、信仰告白というイエス様から与えられたそのチャレンジ、課題に対して弟子たちはある意味合格したと言えるかもしれません。しかしそれは神様の本当に憐れみと恵みによることでした。あなたはキリストですと告白した弟子たちは、これからイエス様の十字架の意味、そしてイエス様が世に来られた本当の意味と目的を知っていくことになります。それは福音を知っていく時間であったと言えるのではないでしょうか。イエス様の、さっき言いましたが、公の生涯は大きく2つに分けることができます。それはこれまでお話ししてきたようにガリラヤ地方での宣教伝道です。そしてもう一つはガリラヤ宣教に区切りをつけたイエス様がいよいよエルサレムの都で十字架にかかるために歩んで行かれる、そのことです。今日読んだ箇所はこのガリラヤ宣教も終わりに近づいて、イエス様のにとって、そして弟子たちにとって大きな、ターニングポイント、転換点となった出来事であると言えます。今朝は改めて私たちも弟子たちのように信仰を告白したいと思います。同時に私たちが信仰を告白するに、なぜ信仰を告白できたのか、そのことを思い出したいと思うんですね。まさに福音に生きるということは、自分がどんなふうに救われてどんな神様の恵みを受けたのかということをいつも思うということです。またですね、なかなかこれだけ のメンバーのもう古い方はそれぞれがどうやって教会に来て信じるようになったかっていう話は聞いてたと思うんですが、新しい方も増えていく中で、意外とお互いのことを知らなかったりします。また自分がどのように教会に導かれ、イエス様を救い主として信じて救われたのか、そんなことをですね、また私たち一人一人が分かち合っていくということは大切なことかなと思います。それによってですね、ますます私たちは今ここに私たちが集められているということが神様の憐れみと恵みである、そのことにさらに気づかされていくのではないでしょうか。お祈りしましょう。